真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。第171夜を迎えました。今日はですね、ゴールデンウィークスペシャルということで、お休みにおすすめの本をご紹介したいと思います。講談社の公式インスタグラムアカウント、講談社アンダーバー JP で、ゴールデンウィーク後半に読むならこの本という投稿、企画投稿をやってまして、私も2冊ご紹介させてもらってます。今日はそこで紹介した本について、どんな本なのか、なんでお休みにおすすめなのかといったことを解説したいなと思っています。講談社アンダーバー JP の公式アカウントの方もぜひフォローしてみてください。さて、私がご紹介したのは、1冊目は群像編集部から出ている休むヒントという休み方にまつわるエッセイ集です。もう1冊は東大薬学部教授で脳研究の第一人者である池谷雄二さんの夢を叶えるために脳はあるという本にしました。休むヒントはですね、今をときめく執筆家さん、作家さん、アーティストさん、声優さんらが休むをテーマに書いたエッセイのアンソロジーなんですね。連休前半が終わってしまった方も、これからやっと連休だよっていう方にも読んでみてほしいなと思ってご紹介しました。なんというか、ざっくり言うとですね、休むって、上手に休むって難しいよねっていうことをみんな言ってる本でした。なんとなく無駄に無益に過ごしてしまったなとか、せっかくだからと心はせく割に、やりたいと思っていたことは全然できないとか、寝てしまったとか、まあみんなそうなんだなっていうことにほっとする本でした。もう一冊の夢を叶えるために脳はあるという本は、どんな本かと言いますと、その池谷雄二先生が高校生10人に向けて講義をした、その講義録、語り合った内容を収録した本なんですね。結構分厚い本なんですけれども、ぐんぐん読めちゃう脳の解説本です。池谷雄二先生は、進化しすぎた脳っていう本と、単純な脳、複雑な私というね、名著と言っちゃいますけど、伝説の脳の講義本が講談社ブルーバックスから出ていまして、私はすごいよく知ってた、昔からよく知ってたってわけじゃ全然ないんですけれども、少し前に脳と人工知能をつないだら、人間の能力はどこまで拡張できるのかという池谷雄二さんと今野大地さんだったかな、そう、今野大地さんという方と池谷雄二さんの共著ですね、これはお二人で書かれた本を読んだんですよ。どういう本かというと、 AI と脳の融合の話ですね。少し前の本なんですけれども、イーロン・マスクがツイッターを乗っ取る前に、イーロン・マスクが自分の会社の研究で何をやろうとしてたかっていう話が載ってるんですけど、もうやばいですね、あの人は。猿にチップを埋め込んで、念じるだけでゲームをクリアできるようになるかみたいな実験をしていて、チップを脳に埋め込むことで手足を動かさなくてもコンピューターを操作できるみたいな、テレパシーみたいなことですねをやってのけてるんですね。それってこう、体が不自由な方にとって画期的な解決法、治療というかになるかもしれないけれども、一方で倫理的にギリギリと言いますか、超えてはいけない一線を超えてしまいそうな、その研究の行く先がですね、怖さがありますよね。そういう身体能力とテクノロジーの進化みたいなことに、私自身はすごく興味があって、で、まあ、全然理系の頭じゃないからちんぷんかんぷんなんですけど、理解するのにとても時間がかかって、読んでも正直あんまりよくわからないんですけども、でもなんか好きなんですよね、こういう どうなっていっちゃうんだろうっていうこととか、テクノロジーの進化によって病気とか体の不自由さが何かこう劇的に解消されたり拡張されたりすることがあるのかなっていうのを考えたり知ったりすることが好きで、だからまあこういった長い休みに AI と脳科学みたいな本読みこなすのにすごく時間がかかるような本を読むのって結構いいなと思っています。でも池谷裕二さんの本はですね、文章がとても読みやすくってスッと入ってくる感じがあるんですよ。さらにこの夢を叶えるために脳あるは高校生に向けての講義だし、対話形式になってる感じもあって、理解しやすい本のような気がしましたね。その通りスイスイ読めて、休みに入る前に結構読んじゃったんですけど、まあ、とはいえあまりこうこの場で説明できるレベルには理解できていないので、この夢を叶えるために脳があるについてはちょっとまた別の機会に改めてゆっくり紹介したいなと思っています。というわけで後半は群像編集部の休むヒントを紹介したいと思います。あの人の休み方を綴ったエッセイのアンソロジー休むヒントを読んで一番衝撃を受けたのは、衝撃を受けるような内容の本じゃないんですけどね、ショックを受けたポイントがあって、書き手のほとんどが自分より年下だったんですね。私より若い方ばかりだったんです。休むというテーマで執筆依頼をするとしたら誰にするかなって、自分が編集者として執筆を依頼するとしたら誰にするかなって考えた時に、休むことについて書いてほしい人はすなわち忙しそうな人ってことになるんじゃないかと思ったんですよ。忙しそうって思われる人ってことは今活躍をされている、お仕事がいっぱい入ってそうってことですよね。今をときめく人という言い方をしましたが、いわゆるアイドルとか芸能人とかで休みがなさそう、時間がなさそうっていう人というよりは、群像編集部が選ぶ忙しそうな人ですから、執筆の依頼がいっぱい来てそうな人っていうのが並んでいました。例えばどんな名前がお名前が並んでいるかと言いますと、覆面作家の麻布競馬場さん、クイズノックの伊沢拓司さん、それから芥川賞候補作にも選ばれた我が友スミスの石田果歩さんとかね、あとは武田ダニエルさん、武田砂鉄さん、あと私を空腹にしない方がいいの工藤レインさんとかね、今本が売れそうなキャッチアップしておきたい人たちの名前がずらりと並んでいるんですけれども、プロフィールを見ると自分より若い人が多いなと思ってびっくりしました。あと名前だけ見ても何をされている方なのか私はすぐに分かんない人も多くて、その辺も含めて結構自分がちょっと年を取ったなって思っちゃったと言いますか、なんというか甲子園に出ている人とか箱根駅伝に出ている人たちって永遠に年上な気がしてて、いやもはや産んでてもおかしくないっていうか、私にとっては子供ぐらいの年齢なんですけれども、なんかこう永遠に憧れの先輩感があるというかね、わかる人いるでしょうか。同じようにその甲子園とか箱根駅伝に出てる人と同じように分断で活躍されている人っていうのは、つまり群像編集部が今をときめく人って認めるような人はなんか永遠に年上なんじゃないかみたいな気持ちでいたんですけれども、純文学はね結構若い方が書くものではもともとあるわけなんですけれども、なんかそういう人たちもずっとずっと自分より年上な気がしていました。酒井純子さんのお名前を見つけてほっとしたというか、 この本の中で私より年上なのは坂井さんぐらいなんじゃないかと思ったんですけど、そんなことはなかったです。いや、そんなことはないんですよ。岡本仁さんとか平松洋子さんとか重鎮の方もいらっしゃって、まあ、今この人はどんなお休みを取ってるんだろうって思われるような活躍の人がどんどん自分より若い方になっていく、まあそりゃ私も疲れるはずだわと、年を取ったのねと思って、ゆっくり休もう、休ませてもらおうよって思いました。そんな休むヒントから神フレーズをご紹介して終わりたいと思います。これが私の休暇だと思った。不安と失望と自己嫌悪でいっぱいで疲れ切って心も休まらないが、しかしこれこそが私の休暇なのだったとあります。これはですね、角田光代さんの一節です。角田さんは先輩だった、ほっとしました。先輩の休みもそうなんだって。角田さんの旅好きのイメージが私はありましたが、取材を兼ねた仕事絡みの旅とかマラソンのための旅じゃない旅をしたのは20年ぶりだったと、このエッセイに書いてありましてね、コロナも挟んで久しぶりに本当のミッションのない旅に出たんだけれども、しっかりいろいろ調べていっても不安で、街の人に聞いたり迷ったり、バスを乗り間違えたり、支払いが現金しかダメでドキドキしたりとか、まあそんな様子を、不安と失望と自己嫌悪でいっぱいで疲れ切って心も休まらないと表現されていたんですね。そうなんですよね、旅行って実は自己嫌悪と失望とがいっぱいあって、楽しかったこととトントンだったらいい方で、シーソーはどちらかというと普段よりダメな方へ傾いてるんじゃないかって思いますけど、まあそれが休みなんだと、年を取ってからの旅ってそうなんだって角田光代さんに言ってもらえるとほっとしますね。こうガシッと手を握りたい気持ちですよね、ですよねって。さてどうでしょうか、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ休みじゃない方もいますしね、普段通りな方も多いかもしれないです。もう一冊ご紹介した脳科学の方は本当によく眠れるので寝る前にもおすすめです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。ではではまた来週。さてそろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は皆様からの感想やリクエストをお待ちしています。インスタグラムのアカウントバタ読むからぜひメッセージをお送りください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。